今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イロナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週はもう素晴らしいゲストが来ていただいておりますのでね、
はい、
もう早速番組の方に行きたいと思いますので、いろんなさんよろしくお願いいたします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所株式会社土地を、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニコ株式会社、振興開発がお送りします。
はい、今週の素晴らしいゲストはですね、片荒れ富山代表取締役社長の左友茂雄さんです。よろしくお願いいたします。
どうもどうもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。本日はいろいろ片荒れの話もそうですし、スポーツビジネスについてのお話などいろんなことをお話をお聞きしたいんですけれども、左友社長はもともとは高校生時代男子リレーで当時の日本高校記録の樹立したメンバーのお一人、陸上で。
あ、そうですね、あの足が速かったっていうよりも結構ジャンプ力があって、
はい、
中学の時にあのメキシコオリンピックでね、はい、1968年、
はい、
あのフォズベリーさんって人が背面飛びやったんですよ、
はい、
背中から飛ぶ、あ、これ飛びたいなと思って、
はい、
そういう高校に行ったらそこは陸上がめちゃめちゃ強くて、
あ、そうなんですか。
でそのうちに足速くなってきてっていう。
神奈川ですもんね、希望が丘。
はい、そうです ね、
ですね、その希望が丘で陸上をされておられて慶応に行かれるというのは何かビジョンがあったんですか？
いや特にない、家から通えるなっていう早稲田遠いなって、横浜だったんでね、
はいはい、
その頃はね車、当時はね若者の三種の神器の最高峰に車があったんで、
はい、
車屋になりたいなっていうのと、
そうなんですか、
はい、レース結構よく見ててスカイラインが連戦連勝してた頃なんでね、
はい、
あのスカイラインを作ったこうプリンス自動車っていう、
はい、プリンス、
はい、後にまあ日産が合併しちゃったんですけど、
はい、
そこの桜井慎一郎さんっていう設計者のエンジニアの人に憧れて、
はい、
でもう大学時代はおしプリンスに入るぞっていうのが日産自動車に買ったっていう。
はあ、そうなんですか、はい、それで本当に1979年に日産にご入社されてるんですね、はい、でその後にイギリスの日産自動車の日産自動車製造と行かれると、
ええ、
その時にはもうなんかもうサッカーとかこうご縁が。
いや全くなかったですね。
はあ、そうなんですか。サッカーとこう深くご縁が結ばれるっていうのはマリノスのことなんですか？
そうですね、あのマリノスに行った時も、まあ、ゴーンさんと話していくうちに理由は分かりましたけども、
はい、
本人的にはもろ手を挙げていったわけじゃないっていうのが正直なところなんですよね。こんなこと言ったらサポーターに怒られちゃいますけどねただね、あのイギリスにいた時にサッカーを好きで好きでしょうがない人たちが日常生活の中でサッカーを通じてこういい生活を送ってるんですよね。穏やかで和やかなね、
あ、はい、
あの知らない人とでも、
はい、
自分の地域のサッカーの試合になると味方が点を挙げるとね、知らない者同士でハイタッチしたりだとかね、
あ、
そういうのをこう見てきたんで、
はい、
サッカーっていうのはそういう気持ちがこう豊かになるような魔力があるんだろうなとは思ってましたね。
あ、そうですか。あのカルロス・ゴーンさんのお名前もちょっと出てきたんで、あの左友社長はその当時のゴーン経営陣のお一人、
あのお一人っていうよりも僕たちの年代、当時40代ちょっと超えたぐらいの人間たちっていうのは、はい、彼がリバイバルプランっていう、
はい、
その日産の再生計画を、
はい、
再生計画つってもね、もう4兆円近い借り入れ金があったんでね、
あ、
それをこう早く返済していかないと、
はい、
日産自体が傾いちゃうっていう、そういう当時だったので、もう実践的なアイデアを持ってる人間が自然と集められたんですよね。それで結果を出していって1年でこう V 字回復をする端緒を作ったんですけど、だからあんまりねメンバーって意識がなかったですね。これやんないと日産潰れんぞっていうやつらが集まってきたっていう。
そういう会社を立て直す中でカルロス・ゴーン氏がやっぱサッカーを手放さないとか、サッカーのことにこだわったのはやっぱりそういうヨーロッパ文化みたいなものが根強かったからな。
あるんだと思いますよ。あの本に言ってましたけど、あのブラジルでもフランスでもドイツでも自分がいた会社ではワールドカップがあったと。でそこで国が一つになったり、うん、代表選手を出している地域が一つになったり、はい、そういう競技だと、はい、あれは、はい、あと俺は個人的に好きだと、はい、だからマリノスも日産が 100% 持ってるわけだけども、2002年に日韓ワールドカップがあるじゃないかと、はい、あそこまでちゃんと持ってようよとは言ってたんですけど、その時はね僕社長にお前やれって言われると思ってなかったんで、まあそうですねなんて言ってたんですよ。でそうですねって言ってたマリノスって、まあ、名門名門って言われてましたけど、僕行った時はあの16チーム中15位でシーズン途中で赴任してって、
はい、
J2 にもしかしたら落ちるかもしれないっていうそういう状態で行ったから、
はい、
大変でしたね。
は
い、であのコミットメントが来て、はい、カルロス・ゴーンさんから、
はい、
私に赴任命令出した翌々日かなんかにこうファックスかなんかでね、ステイ J1 コミットメントが来るんですよ。 J1 に残留しろと。
はい、
あれはね詐欺にあったよはめられたなと思って
すごいお話で、この後そのまたベルマーレやエスパルスと いろいろ立て直すというか素晴らしいチームにされていくんですけど、現在カターレの社長になられて、初めてカターレ富山のことを知られてちょっといろいろ驚かれたこともあるんじゃないかなと思うんですけども、うん、
富山っていう町と、
はい、
客観的にいろんなものの本やいろんな情報で見る富山の人たちの県民性を考えると、
はいはい、
プロスポーツクラブを、
はい、
がもしこの富山にあれば、
はい、
必ず日本を代表する誇りを持てるクラブを作り上げるだけの素地があるなと。経済力、日本海岸の中で一番高いし、
はいはい、
東京にねあってもおかしくないような大きな上場会社がいっぱい本社富山に構えてるし、
はい、
だから富山の県民性でいくと地元をすごく誇りに思って住んでらっしゃる方が多いし、
はい、
蓄えもすごく多いし、
はい、
そういうスコアがいろいろな本に出てるんですよね、
はい、
それってね地域を代表するスポーツで、
はい、
他県と戦うとかね、
はい、
日本一を争うとかね、例えば J リーグだったら J1 優勝のシャーレがアルプス越えてないんだって言ったら、うん、もう可能性あんのに一番最初富山だろうねって普通に思うんですよ。ところが来てみると、
はい、
駅降りても街歩いてもカターレ富山の彼女もポスターも上りも何もなくてで聞いたら7年間の間でサポーターもどんどん減ってって、
はい、
っていう状況なんで、その落差にびっくりしましたよね。自分の見立てとあまりの違いに、
はい、
距離が遠いなと、街とクラブが、それが第一印象ですね。あの地方の都市の典型的な特徴で、私清水でも平塚でも始めましたけど、はい、プロスポーツの中にじゃあ何人地元出身の人間がね、
はい、
いるかっていうと、コテコテにお金があるクラブは補強で固めていい成績取っても、地元出身でね、いやあのフォワードは中学校の時あの駄菓子屋でさ、アメナメして花咲小僧でさこういうことを語りたいんですよ、
ね、
地元の方々
は、はいはい、
そういう地元出身の生え抜きがね何人いるかっていうといないでしょ、あんまり
いない、はい、
あの上に上がろうとするとどうしても、だから今のカターレ富山でもまあ生え抜きの選手がそんな全員が生え抜きなわけじゃないですけど、
はい、
例えば富市だったらあいつはどこどこの出身で、
はい、
あのコンビニあそこ使ってるとかね、
はい、
そういうこと分かるでしょ、
はい、
だからやっぱりチームという括りにするんじゃなくて人という括りでその地域で育ってみんなと一緒に生活してきた人間が代表してそのクラブでね活躍してるかどうかっていうのもちゃんと考えていかないと、カターレ富山富山を代表するってしてねえじゃんって言われちゃう陰でね、だからやっぱり育成も大事だし、アカデミーでちゃんと生え抜きを作るよっていうからスクールもすごく大事だし、その中からスターが出てくるかもしれないしね、かといって地元の子ばっかりご寵愛して使っちゃプロはいけないんですけども、あの高いレベルで地域の出身の子っていうのを育てるっていうことを怠っちゃうとプロクラブとしては失格です。でカターレ富山はそれちゃんとやってきてなかったんでしょう。
あの子供さんのこう チームを作っていくというかスクールを作っていくっていうのはすごく重要なんじゃないかと、
ね、大事ですね。未来の J リーガー、地元出身の J リーガー作るのもそうだし、
はい、
あとお子さんが言ってみれば一番長い期間人生の中で応援してくれる、
はいはい、そうですね、
ことになるわけで、
はい、
そういうお子さんをたくさんカターレ富山のスクールでね心血を注いで教えて親御さんも含めていい関係を築いていくっていうことはプロクラブとしては絶対やんなきゃいけない。トップチームだけ見せちゃ絶対ダメなんですよね、
はい、もうこういったこのスポーツビジネスそして文化のもっと繁栄というかそういう部分のお話をまた次週でもぜひお話ししていただきたいと思いますので、
はい、
はい、何卒また来週もよろしくお願いしたいと思います、
はいはい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、
はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は本日のゲストである左友社長さんが大事にしておられるリバウンドメンタリティについての言葉を紹介したいと思います。 J リーグチェアマンの村井充さんのインタビューをまとめた言葉ですが、世界のトッププロに共通するのは次の2つの能力であります。一つは傾聴力、そしてもう一方は主張力です。僕は毎日怪我をするんですけどどうしたらいいのでしょうか、なぜ私を使ってくれないのですかと周りに積極的に聞き教えてもらい、一方自分はこう思うと自己主張して情報を引き出している、これを繰り返す能力が非常に高い選手たちだったのです。これをリバウンドメンタリティと呼んでいるのです。
やりとも社長素晴らしい方ですから、もう本当にもっともっといろいろお話をぜひともお聞きしたいと思います。はい、今週も名言いただきましてありがとうございます。はい、来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますのでぜひチェックしてください。そしてこの番組ではお聞きの皆様の感想をお待ちしております。感想を寄せいただいた皆様に富山県射水市を世界に発信する会から特製ハガキをお送りさせていただきます。 FM 富山ホームページメニューからリクエストメッセージをクリックして番組名ビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号 930-8567 FM 富山ビューティフルモーメント宛てにご感想、名前、ご住所、ご連絡先を記載してお送りください。お待ちしております。そして、10月30日にですね、富山県射水市を世界に発信する会発足2周年イベントがですね、射水市の道後の里でございますので、こちらの方またホームページなどにもインフォメーションありますのでまたチェックしてください。はい、
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所株式会社とちお、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニック株式会社振興開発がお送りしました。
はい、今週のゲストはカターレ富山代表取締役社長左友茂雄さんでございました。また来週よろしくお願いいたします。お相手は矢後義明と
色女でした。
良い一日を。
パカパカ。
パカパカ。